朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ウィズニュース副編集長朽木誠一郎さんをお迎えしております。朽木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回はね、テーマがコロナ慣れということでお話を聞いていこうと思うんですけれども、
はい、
まずは最初にそのなんか統計で健康食品の話出てるんですよね。
そうなんですよ、うん、ウィズニュースで今、うん、キーイシュー専門記者のトレンド分析っていう企画を展開していて、
はいはい、
まあ、ウィズニュースはあの専門記者いっぱいいますと、
うん、
で私は特にその中では医療とかヘルスケア領域なんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうこう専門性を持った記者がそれを生かして、まあ、トレンドとかあと、まあ、イシュー課題みたいなところを深掘りしていこうっていう企画をやってるんですけど、う
ん、これ最近始まったんですか？
最近始まりました、
はいはい、
でその中でですね、なんか私この間、まあ、こういう企画もあったので、
うん、
ちょっといろいろデータを眺めていた時に、うんうん、ちょっと面白いことに気づいたと、
うん、
それがですね、健康食品、
健康食品ね、うん、
いわゆる健康食品です。サプリメントとかの、
あ、
これがコロナ禍で売れていると、
うん、お、サプリメントってのは健康食品なんですか？
そうですね、あのいわゆる健康食品、まあ、今回の本題にも関わるんですけど、
はいはい、
健康食品って定義ないんですよ。
あ、ないんだ。
ないんです。
何をもって健康食品と言ってるみたいな、ない、
ないです。
だ
キャッチコピーなんですよ。
あ、そうなんですか。
で、
うん、
まあそういうものなので、そもそも、
うーん、
だ特報とか、
うん、はいはいはい、はい、
機能性表示食品とかとはちょっと違うんですよね。
健康食品っていうと僕のイメージだとね、
はい、
高麗人参とか、
はいはいはいはい、
プルーンエキスとかなんかそんなようなイメージでしたけど、
まあこの辺もこうこれだけでもだいぶ喋れるくらいなんですけど
あ、そうなんだ。
そう、あの、まあ健康食品っていうのは広く、
うん、
まあ明日サプリメントですとか、
サプリメントね、
あの健康に良さそうな、まあ、食品っていうイメージでいいんじゃないかなと思うんですよね。
ビタミンがいっぱい入ってますよ
みたいな、
亜鉛が入ってますよみたいな、そういうやつ、
はい、その辺も含まれるかなと。何せ定義がないので、
ないからね。
でその中でも、まあ、特保とか、
うん、
まあ、機能性表示食品っていうのには一応、うんうん、定義がありますよっていうところかなと思います。
一応そういうお墨付きみたいなのがないとそれは表示で表記できない。
そうですね、これももうまた難しいんですけど
あ、そうなんですか。はい、
こうメーカーが自主基準で、
うん、
メーカーが自分たちの宣言に基づいて、
うん、
これを表示できますってする制度が機能性表示食品で、
はいはい、
まあ、一応国が審査をするっていうのが特保になります、う
ん、なるほど、
ざっくり言えば。
なるほどなるほど、
はい、でそれすらないのが
健康食品ね。
そう、それがあるはずの特保とか機能性表示食品でも、
うん、
いろいろ問題起きてるじゃないですか。
お、問題っていうと、
まあ、十分な効果が認められなかったとか、
なるほどね、
広告が行き過ぎてしまっていたとか、
誇大じゃないかと、
そう、そういう、こう、いろんなそこう行政からの指導っていうのが入ってるにもかかわらず、うん、もはや健康食品っていうのは定義もない、うん、
定義もない、
まあ、大乱闘スマッシュブラザーズ状態
それどういう意味ですか？
あのいろんな、例えばじゃあサプリメントも、
うん、
あの健康食品といえば健康食品だし、
あ、
だからさっきあの神田さんおっしゃった、
はい、
あのビタミン C たくさん入ってますみたいな食品、
うんうんうん
う
ん、
そういう売り方をしている食品も健康食品といえば健康食品だし、
なるほど、
だ要するにこう健康ってつけたことによって健康に良さそうなイメージがある口に入れるもの、
うんうん、
っていうのがまあ健康食品だっていう理解でいいかなと思います、う
ん、でそんな定義のないもののでも統計ってあるんですか？
そう、
うん、
なので一応まあそういうものに対してあのそれをどれくらい買ってるかっていうのを一応総務省の統計局が家計調査の中の1項目として、
はい、
定点で毎月追ってるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、っていうのがあって、
うん、
それ見てるとちょっと面白かったっていうのが、
うんうん、
まあ、この間私記事書いたんですけど、
はい、
そういう経緯でしたと。
うーん、
で最初にこうただこの記事を伝えるにあたって絶対言っておきたいことがあって、
何ですか？
健康食品には病気を治したりとか防いだりする効果はないです。
ない。
ないです。
全くない。
言っていいんです。
うん、
なぜなら病気を防いだり治したりできるんだったらそれは医薬品とか、
なるほどね、
医薬部外品として認められるからです。で、だからもうどこまで行ってもやっぱりキャッチコピーなんですよね。
うん、
そういった前提なしに いっぱい売られちゃってて、なんとなくでもみんな健康食品って言ったら当然健康に良さそうだと思うでしょうと、そういう問題が今ある、
ね、法律でも確かその医薬品でもないのに何かが良くなりますとかそういうの歌っちゃダメなんですよね、
そうなんです、でもだからここがもうキャッチコピーの妙で、健康食品がコロナ禍で売れているって、売れてるんですよ実際、
あら
これって、もう誤義矛盾というか
誤義矛盾
だって健康食品には病気を治したり防いだりする効果がないのに、
あそうか、
コロナの影響で売れてるっていうのは
変ですね、
変なんですよ、
コロナはだって病気ですからね、
今日病気なんで、すっごい変なんですけど、売れちゃってるここら辺に、日本人我々の危機感っていうものとか、あとはいわゆるコロナ慣れっていうものの、こう単なんかこう一端が見えてくるんじゃないかなと思ってるんですよね。
ちなみに数字で言うとどれぐらい売れたんですか。
ですね、これちょっと面白くて、もともと健康食品って、ここんとこ踊り場って言われてたんですよ。
踊り場、
売り上げが、ね、市場自体の停滞してたんですね。
へえ、
これがまず僕結構意外だったんですよ、ね、なんとなく健康食品ってそれこそ、まあ一大市場になっちゃって、
いやだってテレビのコマーシャルとかでもよく見ますよ。
そうなんです、
ね、
でそれが、実はですね、この4年半ですね、売れ行きが停滞していた。
そうなんですか。
2016年以降以来4年ぶりだったんですよ、この健康保持用摂取品の支出額が
上がったのが、
年平均で上がったっていうのは実は4年ぶりのことだった。
へー、
これがまず意外ですよね、でただ、これは、あくまでも相関関係ではありますけど、コロナの影響って考えるのが妥当でしょうと。
なるほど、
はい、この4年間何があったのかで、より詳しく見ていくとですね、やっぱり2月から上がってるんですよ。
2月っていうのは2020年の2月ね、はい、
2020年2月何があったかって言ったら当然、新型コロナウイルスっていう言葉が
そうですね、
報道でバンバン飛び交うようになった、
ダイヤモンドプリンセスの頃ですかね。
そうなんですよ、コロナで。これがですね、これ一応ですね、注意としては2人以上の世帯、単身世帯ではないんですけれども、2人以上の世帯について見ていくとですね、支出額っていうのが、1月は名目そのあれです、本当に、調整をしない、そのままの数字なんですけど、名目で 7.8% 減からスタートしたんですよね。
あ、減ってるんだ。
やっぱり減ってたんです、1月の時点では。
はいはい。
それがですね、2月が 7.1% 増、で3月が 6.7% 増、
増えました。
これ前年比です、前年比です。
へ、
前年同月比でこの数字で、4月に 22.5% の増加、
これ桁が上がった、
一気に
い
きました。
すごいですね。
でこの上げ幅って、コロナで需要が拡大した乳製品とか、酒類とほぼ一緒なんです
ちょっとそれも面白いんですけど、
まあ
コロナで乳製品や酒が需要上がってたんですね。
これでも乳製品もやっぱり多分同じ理由で上がってるんです、
ちょっと健康に良さそうですもんね。
ヨーグルトなんですよ。
あ、はいはい。
で今ヨーグルトっていろんなヨーグルトがやっぱりキーワードとして免疫って言って売ってるんですよね、
ありますよね、
だまあこれも難しいですよ、なかなか何をもって良くないとしていいのかっていうのは、それは僕が決めることでもないですし、
まあね、
なかなか難しいんですけど、もう一度言うと、本当に病気を防いだり治したりすることができるのであれば、それは医薬品、医薬部外品であるっていうのは、僕は何度でも声を大にして伝えていきたい。
これでもね、口木さん、私もね、小学生の子供いますけれども、受験生のね、お子さんを抱える、東京なんていうのは小学校で中学受験なんてのしますから、そうするとやっぱりね、子供に風邪をひかせない、あるいはうつしたくないっていうことで、そういった機能的なね、ことを歌っている乳製品を毎日取っているっていう家庭の話は聞いたことありますよ。
そうですよね、あと歌っていい、ちゃんとこう特保とか、機能性表示食品の、一定のハードルをクリアしている乳製品っていうのももちろんあるんですけどね、そういういろいろが、組み合わさって乳製品も、4月くらいには 上がっている。
あ、まあ、ごめんなさい、でもこれは今ね、健康食品、
そうですね、
いわゆるね、の話 で4月に 22.5% 増加と、
増加しています。
2月から増え始めて、4月になって桁が変わったと。
で、こっからこう 20% 前後の上げ幅が続くんですよね。
お、景気いいですね。
景気いいですね、うん。で、まあ、一方で何が起きてるかっていうと、やっぱり4月、5月っていうのは緊急事態宣言、
うんうん、そうでしたね、うん、
もうなんか1年前のことなんですね。
本当ですよね。
うん、今こうして収録ができていること自体がなかなかすごいことだなと思いつつ、でここが面白くて8月、はい、うん、面白い、興味深くて、
はい、
51.7% の前年同月比増加。
へ、
ここ8月で一気に上がったんですね。
ドカンと上がりましたね。
ドカンと上がりました、
うん。
まあ、じゃあ照らし合わせてみるとですね、8月って何だったかなっていうと、うん、
はい、
4月5月の1度目の緊急事態宣言中、
うん、
で、まあ、ここで感染者数一旦落ち着きました、ね、
そうでしたね。
で、ただ7月の下旬にかけてこう再度ですね、全国の感染者数増え始めました、う
ん、いわゆる第2波、
はい、うん、8月まさにそのいわゆるの方です、いわゆる第2波の真っ最中だったと、
うんうん、
だここで 50% 増加して、うん、まあ、これはあくまでも、うん、あの因果関係かどうかっていうのは分からないんですけれども、数字としては相関してるだろうと、
うんうんうん
うん、ここまでがじゃあやっぱり危機感、うん、を持つと日本人なんか行動はするんだな、
はいはい、
いうことの一つ、まあ、ここまででも、うん、あの数字で現れているかもしれないというところですね。うん、
その後どうなります？
ここからが、
はい、
本当にちょっともし相関以上の関係があるとしたら、
うん、
らしいなというか、
うんうん、
人間ある意味で人間らしいなと思うんですけど、
うん、
第2波が収束していたので9月10月じゃないですか。
そうですね、
9月でですね、ええ、この支出の前年同月比一気に下がるんです、ね。
ほう、うん、
これ一気に下がっちゃうんです
よ。どれくらい下がった？
ですね、21.2% の減
少。だいぶ減りましたね、
はい。
しかも前年同月比でしょ？
前年同月比です。
はあ、だから去年に比べて、去年というか1年前に比べても減ったっていう。
コロナの影響がなかった時と比べて、うん、
減ってる、
増えたり減ったりしてるっていうのが今までの話なんです、ね。
だから
ま
あ前月比とかで見るとめちゃくちゃ減ってるってこと
ですね。めちゃくちゃ減ってるってことで、8月 51.2%
だからね。そうですね、うん、
で10月に 0.2% 増ってやや回復するんですけど、ここからさらにこう興味深いところで、11月12月は下がっちゃうんですよ、はい、
下がってる
3.4% 減と 6.2% 減、前年同月比2ヶ月連続の減少でしたと、
うん、
ただ考えてみるとですね、
うん、
11月12月って、
うんうん、
感染者数
そうですよ、ね、
めっちゃ増えた時なんですよ。
そうそう、だから僕の記憶でもその秋口っていうのは GoTo キャンペーンなんかやってた時期で、でも思い出す12月31日の大晦日なんてめちゃくちゃこうね感染者数多くて、
う
ん、
そうですよね、
びっくりしてたっていう記憶ありますもんね。
この時期に健康食品への支出は上がらなかったんですね。
なんか不思議ですね。
でここの時期、そして言われ出していたキーワードが、
うん、
冒頭でも紹介されたようなコロナ慣れ、
うん、なるほどね、
だったと。
うーん、
で、まあ、もちろん繰り返しになりますが、因果関係かは分かりません。ただ数字としては、
うん、
やっぱりそのコロナ慣れって言われ出した頃とリンクしているなと、いうことが言えるかなと思います。
要するにその朽木さんの今までのね、お話を、はい、まあ、大体まとめると、そのコロナが去年の2月ぐらいからですね、バーッとこう拡大して、はいはいはい、でみんなの意識が高くなってきたところで健康食品も、まあ、なぜか売れるようになり、はい、で8月なんかはですね、そういうその感染者数も増えていた時期なんていうのはこう如実に増えたが、
はい、
その次に感染が増えた時期にはもう健康食品はあんまり売れていないっていう。
そうなんです。
つまりそのもうコロナっていう状況にみんな慣れてしまったところが、そういう数字もひょっとしたら反映してないかなっていう
ですね。リンクしてるんじゃないか、しているんだとしたら、これやっぱり危機感って人間らしいなと。
うん、
朝日新聞ポッドキャスト。
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
これね、朽木さん、まあ、これを収録している時点だと、
はい、
直近でその 日本医師会の、ね、会長さんなんかも言ってたのが、はい、もう非常にこう、ね、あの何でしたっけ、重大な局面だっていう趣旨のことをおっしゃっていて、はい、それなぜかっていうと、やっぱりみんなもうコロナに慣れちゃって、うん、でまあ、正直その緩みとか疲れっていうものが出てきていると、はいはいはい、そういった中で今また変異種なんかもあって、はいはいはい、こう危機的な状況が訪れているっていうことの恐ろしさだ、うん、重大さだっていうね、まあ、そんな趣旨のことをおっしゃってたんですけれども、はいはい、コロナ慣れってやっぱりありますかね。
うん、こういったこともやっぱり一端として出ていますし、
うん、
ただなんとなく私がより問題だと思うことがあって、
何でしょう、
いいですか、うん、あの話の前提に戻るんですけど、
はいはい、
健康食品って、うん、病気を防いだり治したりする効果はないんですよ、うん、
ない。
だからコロナ禍で健康食品が売れるっていうことが根本的に、うん、もしコロナ予防とかコロナ治療って思ってるんだとしたらですよ、うんうんうんうん、無駄な支出なんですよ
無駄な支出で言っちゃった、
はい、だって治したり防いだりする効果はないんだから、まあね、そこは率直に言うとそうなる、
なるほどなるほど。
だとしたら人間って本質的な、
うん、
対策じゃなくて、
うんうん、
取り入れやすい対策らしきものっていうのに、
なるほどね、
流されやすいんじゃないかっていう仮説も出てくるんじゃないかと思うんですよね。なのでコロナ慣れの影響もあるだろうし、まあ、もちろんその危機感っていうのは持っているのは、いいことではあると思うんです、もちろん、うんうん、なんですけど、その方向性っていうのが、まあコロナに慣れたか疲れたかっていうよりもかなり初期からやっぱりちょっと人間変な方に向きがちというか、だから本当に効果があるのは当時ステイホームってありましたけど、やっぱり人との接触を減らすことなわけですよね。
そうですね。
だそれがやっぱりこう受け入れにくい時になんか違う方に流れちゃう、この傾向っていうのが人間にはどうしてもあるっていうことは自覚しておいた方が、さっきのお話にもあったような今また新しい変異株とかも含めて、
うん、
新しい局面を迎えている中ですね、あの必要になってくるんじゃないかなと思うんですよね。
ちょっとね、2つのことを、ね、思い出したんですけど、
はいはい、
まず1つは、まあ、これもだいぶ前なんですけれども、聖路加大学の先生に出ていただいて、はい、この方はもうマスクの、ね、第一人者なわけですよ、大西先生という方ですけれども、
あ、はいはいはい、
でやっぱりその当時何月だったかな、まあ、去年なんですけれども、うんうん、やっぱりこう例えばアパレルメーカーなんかがすごくそのマスクを出していた時期で、はいはいはい、結構かっこいいマスク、
そうですね、
布マスクみたいなのが割とこう市中にあふれてたと、
はい、
でまあ、不織布がなかったっていう状況があったからっていうのもあるんですけれども、ただまあ不織布が出てきてからもそういうものっていうのはいくつも出てきて、うん、スポーツメーカーとかも含めてね、はいはいはい、でつけ心地なんかはいいんだけれども、やっぱり効果不織布ほどは全然ありませんよっていう話、うん、でもう一つ思い出した話っていうのは、まあ、前にね、あの農家の種っていうポッドキャストをやっているつるちゃんっていう人に出てもらった、まあ、これリモートで出てもらったんですけど、
はい、
あの日本人っていうのはその農薬っていうものに関して安全と安心っていうものを混同してるというか、まあ、あの彼の定義ですよ、
はいはいはい、
ではやっぱりその科学的な安全ではなく安心っていうものを求めてると、
うんうんうん、
だからその実際農薬とかっていうのは科学的に言えばですよ、
はい、
その出荷時に人体には問題のないものしか日本ではもうかなり規制されていて使えないんだけれども、うん、まあ、そういうことではなくその安心っていうところで、あ、本当にこれ農薬かかっていないかっていうところを見ていると、で、はい、その一つの調査としては例えば、
はい、
あの地方なんかに行くとですね、無人の販売所とかあるわけですよね。でそういうところに出荷されているものって実はどれだけ農薬が使っているあるか分かんないんですよ。
確かに。
でもスーパーとかで売ってるものっていうのは確実に管理流通されてるわけですね、農協なんか通ってるから。でそういうものっていうのは一定の信頼があるはずなんだけれども、むしろそういうその無人販売所であったり、その農家のね、おじいさんおばあさんからこう直接買うようなものの方に安心があって信頼があるというような話っていうのも聞いた。でそことね、なんかこう結びついてね、ちょっと感じられるところがあって、はい、健康食品ってやっぱり安全じゃなくて安心の、その鶴ちゃんの定義でいうところの方を求めているっていう、
はいはいはい、
そういう動きなのかなと。
だからお守りとか、
うん、
念には念をみたいなところで買われてると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかだからやっぱりこういうふうにちょっと俯瞰してみるというか、少し自分でも分析してみるって大事だなと思っていて、サプリメント買いながら、でもさっきのお話を受けて言うと、多分 我々ってじゃあ無農薬、
うん、
人工的なものは使っていませんっていう有機なんとかみたいなものをありがたがったりもするわけじゃないです
か。しますよ。
一方で有機なんたらをすごくありがたがりながら、
うん、
非常に人工的であるサプリメントをめっちゃ摂取してるんだとしたら
うーん、
そのライフスタイルってアーバンかもしれないけど、
うん、
本質的な対策ですかというか、
うんうんうんうん、
それって何のためにやってるんでしたっけっていうことになりますよね。
まあね、その決してその趣味嗜好として取ってるものをこう、ね、否定する気は全くないんですけれども、ただ一方でなんかそこに一つのね、まあ落とし穴っていうほどでもないのかもしれないけれども、うん、なんかちょっとね、
そう
ムムムって思うところありますよね。
なんか考えてみて、ああまあそうね、やっぱ人間、私自身、
うん、
僕自身も含めてやっぱちょっと矛盾しちゃうのが人間だよねってい
う、うんうん
う
ん、
まあある種の定感というか諦めというか、
うん、
そういう自覚を持った上で、ただやっぱり新型コロナウイルス対策は、
うん、
なるべくしっかりやらないと結局みんな困っちゃうわけなので、
うんうんうん
まあ、そういう自分を自覚しながらもなるべく本質的な対策を取っていくっていうことが、
うん、
必要なんじゃないかなと。
いやでもちょっとそれも面白いですね。だって結局健康食品の売り上げが下がってるってことは、
はいはいはい、
コロナの経験を通じてその、まあ、人々が知見を増したっていうふうにも言えるじゃないですか。
あ、最終的に下がったところ
ですね。つまり健康食品っていうのはやっぱりいらないやっていうことになってるわけでしょ。でマスクも確かに最近、うん、布マスクって見かけるこう割合が減ってる気がして、は
い、まあそうですね、
特にその何かその、まあ、病院とかもちろんそうですけれども、なんか建物に入るときもその不織布の、ね、マスクをしてくださいっていうふうに求めているようなところもあるし、うん、
はいはい、
あるいはその人の視線からしてもその不織布をしているかどうかっていうことが結構見られているような気もする。
そうですね、
マスクのリテラシーはひょっとしたら下がってもう一回上がったかもしれない。
うん、はいはい、
うん、なんかそうやって考えるとコロナ慣れっていうのも、
はい、ま
あ、悪いことばっかりでもないのかなと。
確かに、
うん、
だかその取捨選択ができるようになったっていう風な面もきっとある、
うん、やっぱりどうしてもね、こう街中に人がたくさんいたり飲食店に人が入ってたりみたいなところばっかり気になっちゃいますけれども、うん、意外とポジティブな面もあるかもしれないですね。
そうですね、経験として必要ないと判断されたっていうこともあるかなと思うんですけど、
うん
うん、まあ個人的には健康食品に関しては、
うんうん、
そこまで深いこう洞察が得られたというよりは、
うん、
消費されてしまったのかなという。
あ、なるほどね。
その行為自体を、
うんうんうん、
健康食品というものをとりあえず買ってみようかっていうことが、まあでも健康食品を買っても買わなくても、まああんまり変わらなかったね。でそれはある意味では学習なんですけど、
うん、
ただそこでいやそもそも健康食品コロナ禍で買うっていうこと自体に本質的な意味はないですよっていうところにたどり着かないとすると、
うん、
結局またじゃあ今度新しい
同じようなことがね、
そうなんです、
うん、
ものが来た時になってしまうかな、
繰り返されるかもしれないし、まあそういうその普段からやっぱりそういうところの自分たちのこうなんか危うさみたいなところをちゃんと意識しておくっていうのが大事だろうと、
はい、そうですね、
うん、
我々はすごく人間らしい人間はやっぱり人間らしいっていうこと
まあね、でも一つそういうのを、まあ、教訓としてこのコロナで得られるんであれば、それはそれで意義ありますね。
そうですね、
うん、
だからこう総務省の家計調査って、
うんうん、
非常にこう地道なもの で、
ね、
毎月定期的に出てるし
大変なもんですよ。
すごいこうなかなかご存知の方もあんまり多くないんじゃないかなと。私もあの、うん、別の視点で そもそもこう年の消費支出とか、
うんうん、
これはあの健康食品に当然限ったことではないので、
うん、
消費全体の支出とか収入とかの話がもちろんメインなので本来は、
うん、
でそのニュースとしては把握してましたけど、まあ、こんな風にその各品目しっかり追いかけてみると面白い気づきも得られるなっていうのが、
うんうん
うん、今回やってみて思ったことですね。
なるほどね、わかりました。口木さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけでウィズニュース副編集長口木誠一郎さんのお話聞いてきました、
はいね、ありがとうございます。
たまにはね東京を見てみるのもいいかもしれないですね。
なんかこうここ出させていただく機会ってこれまでもたくさんいただいてたんですけど、非常に真面目な話を
いや全然 ってこれまでが真面目じゃなかったみたいじゃないですか。
真面目にやっております。
そうですね、このキーイシューっていうのをちょっともう一回教えてもらいましょうか。
はい、はい、ですね、専門記者のトレンド分析として、うん、まあ、朝日新聞社が運営しております、本来は若年層向けのウェブメディアであるウィズニュースですね、
はい、
が、キーイシューという連載名でいろんなこうトレンドですとか、うん、問題っていうのを深掘りする企画をやっております。
なんでこれ始めたんですか。
そのあたりはですね、
奥山さんに聞いたこと
き、っと編集長の奥山さんが語っていただきたいんですけど、やっぱりこう我々って、
はい、
これ多分新聞社という主語でも一部通用するとは思うんですけど、
うんうんうん、
一つ一つの記事を出していくことっていうのはすごく強いと思うんですけど、うんうん、じゃあ全体としてその出してた記事を見たときに何をやってるところなのっていうのが分かりにくいという面があるかなと。まあ、ただ国際報道とかになったら、例えばもう国際報道をやってるっていうのは分かりやすいと思うんですけど、特にオールジャンルウェブメディアだと、
そうですね、
何がじゃあ実際強いの詳しいのっていうのが見えにくい世の中になってるかなと。特にウェブだと単発で記事と出会うことが多いと思う。
そうなんですよね。
だそうなった時に、まあちょっと我々っていうのはこういうことができますよっていうことをお知らせする意味でも、こんな風に専門知見に基づいた深掘りの企画をやっていこうっていうのが経緯かなと思います。
なるほど。ウィズニュースのキーイシューということでね、
はい、
今後も続いていくわけですよね。
そうですね、今回僕食っていうテーマで参加してるので。
なるほど。
で、まあ、健康食品というちょっとむしろハイブローなテーマなんです。
そうですね、
はい、例えばうちの会社にはウィズニュースには、うん、Z 世代と言われる若年層の世代の、うん、を専門にした記者がおりまして、うんうんうん、じゃあ若年層どんな食のトレンドがあるのとか。
なるほど、なるほど、
はい、あと、まあ、隣のが外国人って言ってこう、
はいはいはい、
身近な外国人の方の、うん、問題関連する話を追っかけている記者もおりますし、うんうん、そういった記者たちも、食をテーマでいろんな記事書いているので、ぜひキーイシュー、
はい、
見ていただけるといいかなと思います。
はい、ビズニュースを読みいただきたいと思います。口木さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.compodcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。